清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて理学療法学科教授飛田武彦先生に聞きます。前回に引き続き今日この実習室にお邪魔してます。この実習室なんか名前ついてるんですか？
いや、解剖実習室っていう名前だけです、
ね、解剖実習室、
本当にその名前そのものです。
いやでもね、昔の学生時代を思い出す理科室のような雰囲気と、
うん、そうですね、
ちょっと化学薬品の匂いがほんのりして、うんうんうん、で正面にはですね大きいホワイトボードがポンとあって、うんうんうん、なんか円を得たもいっぱい書いてありますよ、うん、後ろにはですね骨格標本や人体模型や、うん、実は本物の人の骨の標本や、うん、それから本物の脳の断面図なんかもね、うん、ここにはあって、うん、先生やっぱり本物に触れて本物を見ろと、
そう、
先週もね教えていただきました、うんうんうん、本物を理解して患者さんにこう寄り添っていけと、うん、そういう先生の教育のもと学んでる学生さんたち羨ましいななんて思っちゃうんですけれども、
いや、まあ、そう思ってもらえれば。
で実はですねまた先週に引き続きなんですけれども、その標本とか見せていただいてると、うんうん、すっごく上手なスケッチも置いてあって、うんうん、あそこにある標本を描いたものですよね。
そうですね、
あれ先生が描かれたんですか？
今出てるのは僕が描いたものですし、まあ、もちろん学生さんも描いたものも、まあ、もちろん返してますので学生さんに全部。
先生すっごいお上手ですね。
いやいやそんなことありません。
もともとはひょっとして芸術肌なんですか？
いやいや違う違う。
でもすっごい上手ですよ。いやいや
それは私が学生時代にいろんな先生から叱られた賜物です今。
そうなんですか？
そうですよ。
先生ちなみに大学はどちらで？
藤田保健衛生大学です。
大きな病院が今、
そうです、
刈谷の方ですね、
ですね、
ありますけれども、先生医学部の学生さんだったんですよね、うん、でその頃に先生たちに叱られた？
もちろんです。
何を叱られたんですか？
やっぱり学び方とか、うん、今言ったその実習などでいろんなことを指導受けましたよ。
でも絵が下手だとか言われたことないですよね？
いや不十分だ。
不十分、
うん、まずその頃はまだ駆け出しでしたので、うん、だから見る内容も見てない、実際ものは見えるんだけども、うん、そこにあるんだけども、うん、それを自分自身がまだ見てないっていうことをよく言われましたね。
先生が先週教えてくださった中で本物をしっかり見ろと、うん、いうお話されてましたけれども、うん、まさにそこの部分だった、
うん、そうですね、そうですね、
若かりし頃の飛田先生はきちんと本物が見れてなかった、
見れてないと思いましたよ、う
ん、先生から叱られた、うんうん、まさかの。
いやいやいやそんなことない、みんなが歩むその一つのものです。で
今はもう標本に穴が開くほど見てるから、
見れろ、ああいうスケッチが学生にはそう言ってますね。
学生さんたちもやっぱりそういう学び方をしてるんですね。
うん、そうですね、まあ、最初はねみんな戸惑いますけども、やっぱり考え方をちゃんと教えてあげることによって、うん、まあどこの学生さんもそうですけども、特にこの学生さんは一生懸命取り組んでくれますね。
もちろん絵が得意でない学生さんっていうのも中にはいると思うので、うんうん、描きなさいって言われた時に戸惑う方もいらっしゃるんじゃないですか、うんうん、
いますいます。どのように描いていいかわからんとか、ただそこへ行ってちょっと僕がこうやって描いたらどう、これちょっと描いてないからこうやって描いたらどうとか、これは丸じゃないよね、これ楕円だよねっていう形で、丸で描いてるけども実際楕円だよねっていう形で直してあげたり、あと気づかないところが指導に聞くことによって気づく、うん、ああそうなんだって言って、それをまあ一個一個積み重ねていく、階段は一歩登ればいいんじゃん、一歩一歩登っていけばいいって感じで捉えてますけども、うん、そしたら学生もついてきてくれますので。
絵を描くっていう試験は国家試験の中にはあるんですか？
国家試験ない
ない、うん、じゃあ先生たちは何のために絵をあんなに綺麗に描くわけですか？
それは画像診断って言って、うん、やっぱり今先端医療機器が流行ってますので、それを使って MRI だとか CT 画像というのがこれから出ます。その画像を読むためにはやっぱりそれなりのものを見てないとわからない。でもまさしくそれは人ですので、人のものを使う、 だから骨もそうですけども、全て今は最先端医療で画像でやりますので、やっぱりその一個手前、僕らがスライドで示すそういう画像も今これはここですよっていう言い方でスケッチをしていれば知識が入ってきやすい、自分のスケッチを 見ながら、そういうことは言えますね。
じゃあ本物を見て、うん、本物をよく観察してそれを同じように描くことによって構造が分かったりとか、うんうん、
でそこから機能まで考えていくとか、
その一つになるために、うんうん、ああやって絵を描いていく、うん、
それがまあ一つのまずものを見ること、うん、じゃあそこから何をもらうか、じゃあこれはどうしてこうなってるんだろうか、なんでこんな風になってるんだろうかって考えるんです、うん、そこがまた面白い。
なるほどね。
だから A は B だっていう風に教えることは簡単です、
うん、
じゃあなぜ A は B なのかっていう過程、うん、これを教えるのが学問の面白さであって、大学教育だと私は思ってるんですね。
教科書や図鑑を見るだけじゃやっぱりダメなんですね、うんうん、
やっぱりその先生のものの考え方、うん、学問の取り組み方を学生は聞いてる、聞きたいのではないかと、うん、僕もそう思って ましたので、自分が学生やっぱりそれなら先生が答えてくれるし、うんうん、で好きな科目一生懸命勉強したし、嫌な科目勉強したしっていうのはありますけども、
はい、
やっぱりそれはもうメリハリのある学問勉強の仕方でもいいと思うんですね。オールマイティじゃなくても、うん、まあ、自分の言うことなんですけども、そういう一つの場を踏んで発展的なものの考え方をすれば非常に知識が増えるだろう、
はあ、
なんかこう壁に当たった時でも壁を登ろうっていう気になると思いますね。なんかこう抜け道を探すのではなくて、うん、一歩登るっていうその一つの踏み台として今の教育が生かせれば、将来的にね、僕は思ってますけど、誰もがやっぱり壁に当たりますので、突き当たりますので、うん、その時にどうものを考えるかっていうのを若い時にそういう学んとけば、こんな考え方もある、こんな考え方っていう医学とはまた別な考え方が、どんどんそういうものの考え方ができるので、で一歩登れば人一歩階段登るように成長するじゃないですか。
うん、
2歩登らなくていいんですよ、階段1個
段上がれば確実に1個ずつ、
それが必要。その一つの考え方を今学生さんに専門的な知識プラスそういう考え方もあるよって教えて。
なるほどね、うん、あの先週聞いた先生の素敵なお話の中に、うん、例えば学生さんたちみんなで焼肉とか行った時にね肉運ばれてきたのを見て、うんうん、それでみんなで仲いい、みんな同士でね、うんうんうん、これはこれでこの肉で、うんうんうん、ここの筋肉で神経でっていう話をして、みんなでスキルアップして、うん、で楽しく学べというお話をね、うんうん、されてるっていうことだったんですけれども、先生流でいうその楽しく学ぶの中に例えば他にはどんな、なんかこういう指導してるやとか。
動物を見る。
動物、
うん、まあ、手足に大きな動物園がありますけども、
ありますね。
でまあ、その辺専門医もいます、専門的な人もいますね、学芸員の人もいますけども、動物をどのように見るか、皆さん愛玩動物で犬を飼ってたり猫を飼ってたり違う動物も飼ったりします。ただ犬は可愛い、猫は可愛い、動物園に行けばキリンは首が長いとか、まあ、水族館に行けばクジラは大きいだとかシャチはこんなもんですけども、それで終わっちゃうのお前たちって言うんです。
可愛いって終わっちゃいます。
僕の経験で言うと、元気な赤ちゃんが結果的には多臓器不全で亡くなったんですけども、6本指の赤ちゃん、手も足も6本指だった。
そう
で僕の手をかざして、これは多指症と言いますけども、他の指の多指症と言いますけども、どこにできるちゃんとした法則性があるんだよ、4本指の赤ちゃん、3本指の赤ちゃん、1本指の赤ちゃん、ちゃんと法則性があるんですね。でそういう話をして、じゃあ6本指の赤ちゃんがどこにあると思うって言うと、
うん、
こっち側にあるんです、
親指の
外側。これは、うん、狼の指って書くんです。
狼の 指
だから老子って言うんです。老、
はい、
狼。そうすると狼を見るにはどこ行けばいい、北海道行けばいいんですよ、
はい、
旭川動物園に行くと日本狼ではないけれども六本指が見える。じゃあ君たち犬猫飼って、もしかあるだったら爪の数を数えてるんです、うん、蹄って言うんですけども、まあ、爪の数を数えたらそれが指の数だよって。 うん、君たちはずっと5本だってみんな言いますよね、はい、あと5本5本が人は正常かもしれない、
うん、
じゃあ動物はどうなんだろう、
うん、
で狼は6本だよって
、はい、
じゃあ後ろ足は4本だ、じゃあ犬猫科ですので狼もじゃあ犬猫は、
うん、
爪の数数えてごらん、数えてみると5本なんですよ前足、
は
あ、後足は5本じゃないんですよ、4本なんですよ、
不思議、
ね、これが犬猫世界の正常なんです。
ああ人間では違っても犬猫ではそれが正常、うん、当たり前
だから人間でもこっち側に出たとしても、うん、わあ異常だって言うなって言
うん
です、
うん、
これは比較解剖って動物界で言えば当たり前の話だって、
は
あね、ただ人は合法であって、
うん、
だからそういうあの人を見て異常だ異常だって絶対言うなっていうことを言うんですね、まずそれが言いたいために。
なるほど。
今度猫もそう、
うん、
じゃあ動物園に行ってごらん、ゾウさん指何本、爪の数何本って見方知らないですみんな。
知らないです。
だからトラとかそういうヒョウだとみ全部5本4本です、動物園みんな違うんです。だから動物園に行ってちょっと手足動物園じゃなくて、まあ、手足の動物園は書いてないんですけども、動物園は日本語で書いてある、次世界共通のラテン語が書いてある、その下にひづめの数が書いてあるんです。
へえ。
偶数2、4、6という爪の数があれば、偶数の偶で定というのはひづめ、偶定目って書いてあるんです。
ああ本当だ。
でしょ。で1、3、5だったら奇定目で
書いてある。ああ書いてあります。
あれは指の数なんです。
そうなんですね。偶数の偶に奇数の奇だったんですね。
で絶対にあなた今日忘れませんよ。
忘れません。今度ノーホイパーク行ったら見ます
でしょ。そういうところを見てないんですよ。
見てないです。わあ大きいなーって言って、ね、終わりでした、
うん、そう。だから学問で身につけば見方が変わるんですよ。そこで今まで気づかなかったことが気づけば感激して絶対忘れない。
今感激したの絶対忘れません。もう今日家帰ったら絶対家族に話しますもん、
うん、キリンもそうなんですよ。キリンは首長いでしょ。
長いです。
で一応背骨を持っている動物、脊椎動物って言うんですけども、まあ長いでしょ、うん、あと首輪って僕ら教えるんですよ、
うん、
人の首の骨は7つの一つ一つの椎骨って言うんですけども、うん、椎骨が7つ連なって、それがまあ一個一個、ね、関節によってつながって7個しかないんです、
うん、
じゃあキリンは、
キリン
とかゾウでもいいんです。
キリンでも首長いんで30個ぐらいありそうです。
あるでしょ。でも数は変わらない。
人と一緒なんですか。あんなに首長いのに
一個一個が大きいだけなんです。
何倍以上もあるわけなんですね。
だから地球上最大の脊椎動物はクジラですので、はあ、血の流すクジラ、今まさに海に呼吸を終えて潜ろうとしている模型が上野にある国立科学博物館、
は
あ、入り口に飾ったんですね、うん、あのクジラですら7個なんです。
人間と一緒。
あの首の数だけは一緒なんです。
へー。それゾウさんとかも一緒。
一緒。サイドもみんな一緒。
うわ、これ絶対忘れないですね、うん、このへーっていう体験ってすごいですね。
それを教えてあげるんですよ、うん、
だから学生さんにね、
う
ん、
だから首の講義をする場合はそういうことも言ってあげるし、そういうことを言いながらやるとみんな知らないですよ。だから見方が変わる、うん、もっと言いますと私たちは乳を飲んで子が育つ、だから乳房が当然ながらある。じゃあ大型哺乳類クジラは、
ああない
よくないわけですよ、
ね、ツルツルなイメージですね。
いやちゃんとあるんですよそれは。
へえ。
ちゃんとある。
はい、先生が今ですね、あの教科書ですかこれ、
うん、
あ先生が書いた教科書ですか、解剖学実習の教科書なんですけど持ってきてくださいましたが、はい、
ここにこれだけあるんです。
あ、人間の今図解で乳房、うん、要はお乳です、うん、おっぱいですよね、うん、の説明があるんですけど、
普通はここにあるんですけどね、
普通はまあ両胸に1個ずつついてますよね。
こういうことをやってましたら医学部の学生さんが、うん、男子学生ですけども、うん、先生今のこと聞いたら僕ちょっとお腹のあたりに異母と思ってたけどもこれかもしれない、これ副乳って言うんですけども、
すごいあの、ね、脇のとことか、うん、普通のチブさんのちょっと上のところとか、うん、あとおへそのちょっと上、うん、おへそのちょっと下、うん、それからあの股関節の近くのあたりにもあるんですね、うんうんうんうん、 何個あるんですか人体には。
全部あるんですよ。
あの片方だけじゃなくて両脇、
うん、両脇でしょ。
にある
人の場合は一般的には第五六感にあるんですけども、はい、その医学部の学生は第五六感プラスお腹、それは腹乳だよって僕言ってあげたんですね、みたいな。ですぐ隣が病院だから、うん、行ってこいって言ったらすぐ行ったみたいで、次の日に先生これ僕腹乳でしたって。その子は大事なって3つあるんです。
すごい。たまにそうやって出てきてる人もいるわけなんですね。
で文献状態で背中にある人もいますから。
あ、うん、そっか。
そうなると、うん、クジラはっていうと一番下なんです。
なるほどね。もうだから尻尾にすごい近い、
うん、そう、うん、あるだから、まあ、こんなこと言ったら、ね、眼陰部に近い、眼陰部の中にあるんです、うん、
へえ。それで外に出てないからトゥルって見えるんですけど、うんうんうんうん、ちゃんと吸ってるわけですね赤ちゃんは。
外にうわって出るんです、海水の中に。
乳
汁を泳ぎながら
泳ぎながら飲む、うん、へえ。
です
ごい。
ゾウさんの場合はここにあります、
うん、脇の人間で脇の部分。
だからあっておかしくないんです。
脇に腹乳がある方ってよく聞きますよね。
いいですよ。それと同じところにゾウさんがあるんです、うん、
はい。
だからもう物の見方が変わるんですよ。あ、大きなゾウさん、お鼻が長い、まあ、足もちょっと変わってるけどね、寸胴だって。でもあれもね、物の見方なんであんな格好してるんだろうって。ここでしょ人間。
あ、そうですね。
このままずっと、ね、
足がズドンってなってますもんね、うん、ゾウさんね、うん、
それはゾウさんはつま先で歩いてるんです。あの体重を、
あの体重を、うん、
あの
平べったい下全部を使ってるわけじゃなくて、
うんうん、ここが脂肪なんです。
あの真ん中の部分は脂肪で、うんうん、体重を支えてるのはその周りの部分、うん
うん、周りの方法でね。
なんですね。
でこれがだから寸胴なんです。だからそれがクッションになってるんですよ、
脂肪で。
だからあの体重を支えてるっていうものの見方。
なるほど。本当に今まで普通にうわーい可愛いなとか楽しいなって見ていたものも、こう医療の観点で見てみる、あのこうなんていうんですか、骨格とか筋肉とかそういうので見てみると、また見方が、先生が先週あのスイッチを入れ替えると歩いてる人も骨が歩いてるように見えるよって言ったのが、私ちょっと分かる気がします。今日
だからそんな堅苦しく考えなくていいんです、うん、学問なんていうのはどこから入っていくか、
はあ、
どういうものの見方をするか、どういう考え方でそれを、まあ、あの自分のものにするか、その一つのプロセスが大事。
楽しく学ぶの原点ですね。これは創造大学の日田先生のとこなのでそうですけど、例えばこれ本当に小学校の頃からこういう見方や考え方ができると、うんうん、勉強って大好きになるのかもしれませんね。
それが必要です。
私ちょっと自分の子供たちの教育にも役立させていただきたいと思います。先生の今日のこの教えを、はい、ぜひ。
勉強楽しくないとダメです。
創造大学の理学療法学科に来ると日田先生にこんな楽しく勉強教えてもらうことができるんですね。先生ちなみにあの藤田保健衛生大学卒業されて、うん、で医学部出てるんで、あのお医者さんの道じゃなくて研究者の方になられたの、うん、なんか理由があるんですか。
研究がしたかった。
じゃあ今も学生さんたちにいろんなことを教えながらご自身研究も続けてらっしゃる、
うんうんうん、まあここではちょっとね、うん、まあそれ筋肉のことしか やりませんけども、は
い、まだまだ日田先生の研究はこれからも続いていくわけです、ね、
その筋肉の面白さ、うんうん、収縮の違いの面白さ、
はい、こんなあの楽しく学ぼうというね、本物志向の先生が創造大学理学療法学部理学療法学科にいらっしゃいまして、先週に引き続きお話をお伺いしてまいりました。先生ありがとうございました。
ごめんなさい、どうもありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学理学療法学科4年、日田ゼミの伊藤彩乃です。日田先生は私にとってはすごい面白い先生です。日田先生はとすごい分かりやすい説明をしてくれて、聞きに行くと、私は解剖とかが苦手なんですけれども、すごい私でも分かりやすい説明をしてくれてます。私は日田先生の授業を受けたことがないんですけれども、すごい分かりやすい授業だと思うので一回は受けてみたいと思います。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学経営学部経営学科教授角田恭介先生を紹介します。角田先生の正体は実は国税庁の職員なんです。なぜ国税庁の人が創造大で先生をしているんでしょう。どんなことを教えているんでしょう。これから社会に出ようという若い学生たちに伝えたい税に対する熱い思いを語っていただきます。どうぞお楽しみに。